はい、こんにちは。スピリチュアルコンパス代表、ライフバランスコーチ、ゆみです。今日は9月の20日土曜日ですね。皆さんどんな土曜日の午後お過ごしでしょうか？オーストラリアはね、9月に入り、はい、春が始まりました。ということで今日もね、とっても暖かい、はい、もう春の陽気というかね、外に出るとものすごくお花の匂いがする、そんなね、ちょっと心がこうウキウキするような季節を迎えております。はい、これからね、どんどん暖かくなっていって、ね、来週はスクールホリデー、そして、ね、あっという間に夏がやってくるということで、夏がね、大好きな私にとってはとてもね、はい、楽しみな季節になる。ていくなと思います。はい、それではね、今日はちょっとまた意味深なタイトルを選ばせていただきました。サインは出ていた、はい、昨晩の出来事ということでお話ししていきたいと思います。それでは早速スタートしていきましょう。はい、皆さんもなんとなくあれって思うことありませんか？なんとなくこうしておいた方がいいんじゃないかなとか、なんとなく、はあ、今日は傘を、でも傘を持ってった方がいいような気がする。でも今日は雨降らないって天気予報で言ってたのに、なんて思って。そう、天気予報を信じてしまったがために、はい、傘を忘れてって言ったというか、持っていかなかった。だけど、その日に、こう、急激な雨が降ってきたとかっていうね、経験されたことある方もいらっしゃると思います。はい。私はやはりね、とてもスピリチュアルというかね、第六感というものをすごく意識しています。ということで、はい。あったんです。一つね、すごい本当にヒヤリハットというようなね、私は看護師でもあるので、そう、ヒヤリハットだったなぁというような出来事がありましたので、今日はね、それをお話ししていきたいと思います。はい、オーストラリアってね、ビデ、シャワートイレというものがものすごく少ないんですね。まだ、全然普及してないんです。そう、だけど、ないことはないんですね。うん、なので、はい、うちには一つ備えてあります。はい。というのはもう本当にね、オーストラリアのトイレのシートですね。ものすごく冷たいんです、実は。うん。陶器でできているのかな。なので、そしてこう、日本によくあるタオルみたいな、タオルとかなんかこう、冷たさを軽減させるものってありますよね。そういうものが、ま、文化的なものもあるんでしょうけれども、全く出回っていません。はい。ということで、もう、本当に、心臓が止まるんじゃないかのレベルで、冬は、トイレに座ると寒いということがあるんですね。そう。で、それをどうしても避けたいということもあって、はい、韓国系なのかな？のショップから、はい、シャワートイレというものを見つけたので、オーストラリアでも、はい、快適にトイレ時間というものを過ごさせてもらっています。そう。で、日本はどうなんですかね？内蔵されてるのかもしれませんが、フィルターっていうものがあると思うんですね。うん。で、このフィルターだったんですが、まあ、6ヶ月に1回ぐらいとか、変えなきゃいけないっていうことあると思うんですね。で、ついつい忘れてしまうっていうこともあって、私も今回すっかり忘れてたんです。で、いつもね、そういう水回りのこう、細々としたものっていうのは、オットジョーちゃんにやってもらっていたんですね。フィルター自体はあったんですが、うん、あ、そっか、いつもショーちゃんにやってもらってるし、という、ちょっとあぐらをかいた状態でいたんですね。ただ、今、ワンオペ中で、そう、オットジョーちゃんがいない。そして、私も仕事に出てたりすることがあるということで、なんかね、嫌な予感がしてたんですね。うん、そう、なんかこう、一日というかね、半日開けるときですよね。お家を開けるとき、なんかこう、元栓を閉めておいた方がいいような気がすると思ってですね。そう、長く時間を開けるときですね、家に誰もいない場合は、そう、フィルターというか、トイレの元栓を閉めて、はい、出かけていたのがね、結構最近、何日間かあったんですよね。3日間ぐらいあったのかな。うん。でも、まあ、実際に何かするということもなく、そう、あるフィルターを取り替えようかというようなアクションもせず、放っておいたんですね。そう。で、もって昨日です。はい。普通にね、私はお仕事もしてなかったので、昨日は家にいて、うん。で、昨日だったんですが、たまたま、はい、今、私、スピリチュアルハイジーンというものをね、学んでるんですね。そう、アメリカのスピリチュアルチームと共に学んでいて、何分 やはり時差があるということで、そう、その練習会が行われるのが、結構私にとってはチャレンジな時間帯なんですね。というのは朝の、朝の1時っていうのかな、もう夜の12時を過ぎて、はい、朝の1時からスタートするというのがあって、でもやっぱりね、たった3週間しかない学びのコースなので、できるだけ出た方がいいなっていうような感覚があったので、今日はね、特に朝を早起きしなきゃいけないという理由もなかった、はい、息子くんの何かお弁当を準備しなきゃとかっていうのもなかったので、昨日のセッションは出ようと思ったんですね。で、先生にも、ちょっとね、時差があるので、顔出しはしないですけれども参加させてくださいみたいなことを言って参加してたんですね。で、ちょっと伸び伸びになって、はい、終わったのが2時半ぐらいだったのかな。で、ずっとね、私のそばにいたワンコがですね、いきなりこうダダダダダって走っていった時期があったんですよ。なんだろう、なんかポッサム、オーストラリアにいるね、ポッサムでも夜行性の動物なんですけれども、いたのかななんて思っていたら、はい、さあ、もう眠いな、そろそろ寝ようって思ってトイレに行ったらですね、トイレが水が出てたんです。はい、もうね、ピンとくる方はわかると思うんですけれども、そう。フィルターが破損したんですね。フィルターの部分ってこうプラスチックでできていますよね。中に多分石灰とかなんかこう石とか砂とかが入ってるんだと思うんですけれども、そう、そのプラスチックのところが摩耗して、クラックってなんだ、こう、割れてしまって、そこから水が噴き出していたというような状態だったんです。時間にしてね、多分、水浸しではなかったんですね。お風呂場というか、オーストラリアはシャワールーム、トイレ、そしてバスタブが一緒になっているので、そう、それが半分ぐらい濡れているっていうような状態だったので、って思ったんですよね。もう、なんてありがたいんだろうと思ったんです。というのは、普段だったら寝てる時間です。はい。夜中のですね、5時なんて、夜中の2時なんて、絶対起きていない時間帯です。はい。でもって、夜中にこれが起こったとして、朝になっていったとしたら、もう多分ね、床までオーストラリアってね、こう海外に行かれた方だとわかると思うんですが、お風呂場だけがこう孤立している状態ではないんですね。例えばなんかこうバスルームの一部が破損したら、それが床までこう行ってしまうというような、恐ろしいような状態なんですね。あ、誠さん、こんにちは。お久しぶりです。ありがとうございます。今日はね、昨日あった出来事、ほんとヒヤリハットのことだったんですけれども、はい、サインは出てたな、そして良かったなって思ったことがあったんですね。で、そう。水浸し、床が水浸しになるのを避けることができたんです。そう、もうね、もしですよ、何か一つですよね、ずれていたら、例えばです。私がお仕事の間に、そう、私が8時間の看護のお仕事に行ってる間、ワンコだけがお家にいる状態、そこで、このリークっていうか、このね、水道管というか、フィルターの部分が破損してしまって、で、水が出始めてしまったら、8時間後、一体どんな惨状になっていたんだろうというようなことであったりとか、あとは、例えば昨日ですよね、私が朝の1時に行われている練習会に参加しようなんて思わなかった時、はい、思わなかったら、朝起きた時点では、もうかなり床に水がバシャーの状態だったと思います。それくらい、やばかった。ですね。実は一回ね、このお家で、それ、起こったことあったんですね。その時はかなり大きな音で、破損して水が噴き出しました。なので、私たち夫婦二人いたので、その時はもう元栓を閉めて、大掃除をしたということがあったんですが、もしね、私も誰もいない時にそれが起こったら、ね、8時間水が流れっぱなしとなると、もう床に起こるダメージと考えたらね、もう恐ろしくて恐ろしくて仕方なかったというような状態だったんですね。そう。なので、あらかじめね、サインは出ていたなと言って、そうそう、誠さん、恐ろしいですよね。めっちゃ恐ろしいんですよ。なんかね、 そうですね。日本で言ったら、お風呂場ってこうね、孤立してるじゃないですか。だけど、例えば、そうですね、洗濯機のところのお水が、こう、急に破裂してしまって、ずーっと流れてるっていう感じです。それが家の方にも入っていってしまった。そう、床上浸水っていうんですね。そう、床上浸水ということでね、もう、やばかったなと思いました。そして、なんてありがたいんだろうと思ったんですね。普段から、この、第六感というものを意識している私、なんとなくサインは出てたんですね。お仕事に行くときに、あ、元栓閉めていこうと思ってね、わざわざトイレの蓋を開けて元栓を閉めて、8時間のお仕事に出るっていうことを何回か数日間やっていたんですね。なので、私のね、後ろの方とかね、上から守ってくれてる方は、やばいよやばいよ、そろそろ壊れるよっていうのを言ってくれていたと思うんですね。うん。で、ついに、壊れてしまった。だけど最高の最善のタイミングで起こってくれたなと思ったんです。そう、多分ね、漏れてた時間が15分ぐらいだったと思うんですね。ワンコが急にバタバタし始めたので、うん、だから例えばセッションがね長引いたんですよね。そう、もし朝の2時の時点で終わっていたら、もしかするとそれ気づくことができなかったんです。そう、だからね、なんかもう全てのパズルがね、こうカチカチカチっと合わさって、最悪の事態を逃れることができたということでね、もう本当に私一人でね、昨日上の方に向かってね、ありがとうありがとうって言ってました。それくらいね、一人ワンオペの時に、まあまあ息子くんいるのでね、息子くんも手伝ってくれるとは思うんですが、いやいやいやいやって感じですよね。もう想像ができないですよね。帰ってきたらとか起きたら、ベッドの方まで水が出てたなんて考えたらもうゾッとしますね。なので本当にありがたかったなというような感覚になりました。はい、誠さん本当に良かったですね。全てはタイミングだなって思って、本当にね、私こういった感覚の世界のことを話し始めてるじゃないですか。で、そういったね、なんとなくとかのこの感覚をね、侮ってはいけないなと思ったんですね。そう、昔の方はね、多分虫の知らせという言葉があるように、うん、当たり前のように使っていたことだと思うんですね。ただこの文明がね、ものすごく進んできて、そう、頭を使うとか感覚を研ぎ澄まさなくても必要なね、インフォメーション、情報とかっていうのは、このね、小さな iPhone だったり、iPad だったりとか、デバイスの中に入ってるじゃないですか。そう。なので、あえて、やっぱりこの感覚の部分を大切にしていくっていうこと、本当大事だなって思いました。そう。だからね、本当、よかったと思いました。で、こういったね、何かね、ハプニングがあった時って、やっぱりね、何かの前触れだったりするんですね。そう。何か大きな、動きがある前ってね、こういうことが起こりやすくなります。そう。で、なんだろうな、何が起こるのかな、なんて思っていて、昨日だったんですが、私なんかこう、エネルギー的にちょっとおかしいなっていうような、混戦してるな、なんからしくないなっていうことがあったりしたんですね。なので、あ、なんだろう、何が起こるかな、なんて思ってたんですけど、やっぱりね、夫翔ちゃんの方でちょっとね、良い出来事があったそうです。そう。ものすごくね、やってきてよかったっていうような、そんなね、嬉しいニュースが舞い込んできました。ということで、ああ、なるほどね。それの前の、うん、こういったなんかこう、物が壊れるとかね、うん、電化製品が壊れるとかは特にそうです。うん、お皿を割ってしまったとか、そんな時って何かね、意識すると、そこに、あ、いいお知らせが、来る前触れだよっていう風に捉えるといいと思います。そう、なので、物事がね、うまくいかない時っていうのは、物事がうまくいく前兆なんだよっていうことを意識しておいてください。これはね、今日ぜひお持ち帰りいただきたいメッセージだってあると思います。ただ、その時に、そう、例えばいつもの癖で、あー、お皿割っちゃった、もうなんとこんなことで、ブーっていう風に、こう、ネガティブな方になっていくと、その流れは変化しない可能性があります。ただ、そこでですね、お皿割っちゃった、あ、よかった、怪我もなかったし、そして、うん、もしかすると何かいいことが起こるのかもしれないって思った時点で、その現実が、その良いことが起こるの現実がやってくるというような引き寄せの法則が働いていきます。なのでね、何かおかしいな、何か変なことがあった、何か物が壊れた、もう、ああ、もう、になってしまいがちなところを、あ、なんかいいことが起こる前触れだっていうふうに、ぜひね、今日、 気持ちをシフトすることを、はい、考えていただければと思います。お持ち帰りいただければと思います。はい、ということで、ね、本当に今日は、良かったというような出来事がありましたので、はい、バタバタとした配信とはなりましたが、お話をさせていただきました。それでは、ね、本当皆さんの一日がですね、そして週末ですよね、が、素敵な週末となりますように、あと私は3日間かな、ワンオペという形で、行っていく予定です。ワンコたちにとってあともう1日かな、ママがね、お仕事に行ってしまうので、ちょっとね、お家でお留守番というような時がやってくるようです。やってきます。はい。それでは皆さん、はい、最後までお付き合いくださった方、誠さんありがとうございました。それでは皆さん、良い1日をお過ごしください。はい、オーストラリアより愛を込めて闇がお届けいたしました。それでは、行ってきます。そして、行ってらっしゃい。じゃあね。バイバイ。誠さん、ありがとうございました。